45日前のことであったが、二人の子供がバカに早くから目を覚まして、まだ主人夫婦の寝ている間に迎えようで食卓に着いた。彼らは毎朝主人の食うパンの幾分に砂糖をつけて食うのが礼であるが、この日はちょうど砂糖壺が卓の上に置かれて、さじさえ添えてあった。いつものように砂糖を分配してくれるものがないので、大きい方がやがて壺の中から一さじの砂糖をすくい出して、自分の皿の上へ開けた。すると小さいのが姉のした通り、同分量の砂糖を同方法で自分の皿の上に開けた。しばらく両人はにらみ合っていたが、大きいのがまたさじを取って一杯を我が皿の上に加えた。小さいのもすぐさじを取って我が分量を姉と同一にした。すると姉がまた一杯すくった。妹も負けずに一杯をふかした。姉がまた壺へ手をかける。妹がまたさじを取る。見てる間に一杯一杯一杯一杯と重なって、ついには二人の皿には山盛りの砂糖がうず高くなって、壺の中には一さじの砂糖も余っておらんようになったとき、主人が寝ぼけ眼をこすりながら寝室を出て、せっかく尺浸した砂糖を元のごとく壺の中へ入れてしまった。こんなところを見ると、人間は利己主義から割り出した公平という念は猫より勝っているかもしれぬが、知恵はかえって猫より劣っているようだ。そんなに山盛りにしないうちに早く舐めてしまえばいいのと思ったが、例のごとく我が輩の言うことなどは通じないのだから、気の毒ながらお鉢の上から黙って見物していた。寒月君と出かけた主人はどこをどう歩いたものか、その晩遅く帰ってきて、翌日食卓に着いたのは9時頃であった。例のおひつの上から拝見していると、主人は黙って雑煮を食っている。変えては食い、変えては食う。餅の切れは小さいが、何でも無切れか7切れ食って、最後の一切れを碗の中に残して、もうよそうと箸を置いた。他人がそんなわがままをすると、なかなか承知しないのであるが、主人の意向を振り回して得意になる彼は、濁った汁の中に焦げただれた餅の死骸を見て平気で済ましている。細君が袋戸の奥から高地やスターゼを出して宅の上に置くと、主人は、それは効かないから飲まん、と言う。でもあなた、でんぷん質のものには大変効能があるそうですから、召し上がったらいいでしょ、と飲ませたがる。でんぷんだろうが飲んだろうがダメだよ、と頑固に出る。あなたは本当に飽きっぽい、と細君が独り言のように言う。飽きっぽいのじゃない、薬が効かんのだ。それだって先だって中は大変によく効くとおっしゃって、毎日毎日上がったじゃありませんか。こないだうちは聞いたのだよ、この頃は聞かないのだよ、と追句のような返事をする。そんなに飲んだりやめたりしちゃ、いくら効能のある薬でも効く気遣いはありません。もう少し辛抱が良くなくっちゃ、胃弱なんぞは他の病気とは違って治らないわね、とお盆を持って控えたお産を顧みる。それは本当のところでございます。もう少し召し上がってご覧にならないと、とても良い薬か悪い薬か分かりますまい、とお産は一も二もなく細君の肩を持つ。何でもいい、飲まんのだから飲まんのだ。女なんかに何が分かるものか、黙っていろ。どうせ女ですわ、と細君が高地やスターゼを主人の前へ突きつけて、ぜひ爪腹を切らせようとする。主人は何にも言わず立って書斎へ入る。細君とおさんは顔を見合わせてニヤニヤと笑う。こんな時に後からくっついていって膝の上に乗ると大変な目に遭わされるから、そっと庭から回って書斎の縁側へ上がって 障子の隙から覗いてみると、主人はエピクテタスとかいう人の本を開いて見ておった。もしそれがいつもの通りわかるなら、ちょっと偉いところがある。五六分すると、その本を叩きつけるように机の上へ放り出す。もう片そんなことだろうと思いながら、なお注意していると、今度は日記帳を出して、霜のようなことを書きつけた。